そんな中で、このままでは海苔の漁民の人たちが死んでしまうと、日本の海苔養殖の父、海苔博士と言われている83歳の高齢のある老人がですね、立ち上がった、その VTR です。
大正7年1月1日生まれ、83歳の太田房夫さんが車に乗るのは1年半ぶり。前立腺の肥大で入院した後初めてのことです。久しぶりに見た有明海の色は太田さんにとって驚くほど変わっていました。
海の色、これから何が起こっとったか。いくら年取ってでも皆さん方のお役に立つようなことをしなければいけないんだと。
太田さんの人生は日本の海苔養殖の歴史そのものです。バクチグサ、海苔のことです。海苔の種がどこから来るのか全くの謎だったからです。網に海苔種がつくかどうか全ては運任せだったのです。終戦の混乱期に太田さんのもとに一通の手紙が舞い込みました。差出人はイギリスの生物学者ドゥルー女子。
夏の海岸でカキ殻の中に海苔種の胞子を見つけました。
これこそ海苔養殖の大きなヒントだ、そう直感した太田さんは研究を始めました。そして4年後、ついにカキ殻を使った海苔養殖技術を確立したのです。技術は有明海だけでなく浅草やさらに韓国へと。太田さんの発見はそれまで運任せだった海苔の養殖を漁師たちの安定した収入源に変えていきました。この日の発表を前に太田さんは海苔の超不作を憂いて研究を続けていました。研究に使った海水は体調が優れない太田さんに代わって漁業関係者が救ってきました。手作りに等しい実験器具で太田さんはついに海苔が色落ちする原因を突き止めます。
原因っていうのはですね、私の調べたところでは、実は海洋の観察の中の調整っていうのは、これが一番かで栄養の結構状態に落ちてき
た。海苔不作の原因は調整池の水であるという太田さんの指摘は、地元漁師の確信をより深めるものでした。
現在漁民も持っとることが先生の方から素直にはっきりとこう学習上で言っても最初からなるほどですよ。
一番有明さんに必要としてやっぱり鞘です。漁師が専門家ですよ。
福岡、佐賀、そして熊本の海苔の生産者は21世紀最初の元旦を諫早湾の水門の前で迎えました。例年であれば海苔の収穫で大忙しの時期です。集結した数千の目は7キロメートルを超える塩気堤防にまず驚きました。そしてもう一つ驚いたのは光る海でした。諫早湾内にプランクトンが大量発生していたのです。
こっちで見るプランクトンともう量の何百倍もおったんですもん。こっちでおるぐらいの量じゃなくて
プランクトンの後は山水のようにこのプランクトンっていうね、
ケイソウ類や弁毛類がですね、諫早湾の湾口の付近で爆発的に増えてしまうと、100倍以上になってしまうと。
これちょっと説明していただけますか。
これですか、はい、これ水の性質によって赤の病気がどういうふうに出てくるかということを見ているわけです、う
ん、はい、あれが堤防の
こと、ね、堤防もう全部ろ過してやってもこんなふうにね、すぐ壊れますよ。商品価値ゼロです。
太田さんは有明海の海水を使いプランクトンの培養実験を行いました。その結果、有明海の入り口と比べて諫早湾の湾口では130倍、さらに水門付近では300倍ものプランクトンが発生していたことが分かりました。
そういう風に言ってというものが出てくる水がですね、培養実験やっていますというと、そのプランクトンが非常にやっぱ増えるわけです。それとこれはもう何と言っても調整池の水というものが諫早湾が注ぎ込んでいるということが 汚水のままで出てくるっていうことが、このプランクトンを増やすので原因じゃないのか。
さらに太田さんは福岡県や佐賀県の一部で特に被害が大きかった理由をも突き止めました。
まあ、太田さんは海苔養殖の父であるという話をしましたが、同時にこういうプランクトンが出た時にはこういう処方箋があるんだということまでご存知の、まあ、海苔の言ってみればお医者さんという立場でもあります。では引き続き VTR をご覧ください。
プランクトンが諫早湾のところでも100倍以上になるわけです。
諫早湾で大量発生したプランクトン、つまり赤潮は干満の差が激しい有明海の潮流によって広い範囲に運ばれます。浅い部分では諫早湾の沖合に反時計回りの流れがあります。その潮流に乗って赤潮は福岡と熊本の県境にある海苔漁場を直撃しました。そして深いところには南北に走る大きな流れがあります。
一方は荒尾付近帯とし、一方はその佐賀県の東部、猛烈な濃度でもあって押し寄せていくわけです。日夜乗り網のところを通過するわけですから、もうとてもじゃないわけですよね。
増置した乗りっていうのは数字で表すとどのくらいですか？
製造100とした場合、
はい、
ゼロです。
ゼロですか？
もう何も、もう何の価値もないです。
その結果、福岡県では過去最悪の水揚げとなりました。金額にして前の年の半分にも満たず、原価の回収もできませんでした。佐賀や熊本も過去に例がないほどの厳しい状況です。有明海が死に至りつつある現実は、高度 700km の宇宙空間からもはっきりと捉えられています。
少なくともこの近辺を見る限りではですね、堤防ができたことによって、これはもう明らかに流れは変わっただろうと思われますね。
島村教授は干拓工事の前から衛星画像を通して有明海を見続けています。
去年のこの画像とかを見ていただくとよくわかると思うんですけれども、諫早湾の中の汚れというのは比較的この中にとどまっているように見えることが非常に多いんですよ。
堤防ができる前、潮流は主に湾内で循環していました。しかし堤防の完成で内側は外界と遮断され、水は現在もヘドロ化が進行しています。一方、外側は有明海本流の流れに組み込まれることになりました。現在堤防内の水位を調節するため、定期的に調整池の水が放出されています。
ここで締め切られたことによって汚れた水がいっぱい出てきたというような時に、あまりとどまることができずに当たり前のごとく流れ出す。ここが汚れれば、その汚れというのは周りに、まあ従来よりはよりこう拡散しやすいだろうなと思いますけどね。
これは海苔にいいのか悪いのか、これはいつまでおりるんですか、それはみんな分からんです。プランクトンで今すぐやりたいです。これはもう行政の判断じゃなくて、
調整池の水がプランクトンを大量発生させ、海苔に壊滅的な打撃を与えた。会場は満場一致で調整池の水質を改善するよう政府に求めていくという結論に達しました。
ちょっと休んでいこう。そこに控え室に、
来年の4月までは開けないという。開けない価値より言うと、毎日毎日20万トンから50万トンの汚れた水はじゃんじゃん出しちゃったの。言ってることとすることが全然違うでしょうが。
漁民場潰してしまうつもりでおっとかなと思ってね、最初から。そうだ、来年になるけどもう3分の1ぐらいしか残らないようになるでしょ。そうすると結局みんな潰れてしまうっていう。でそうなったらほら、もう何も言う、もう海に出るものがおらんようになるけど、干拓はそのまま工事はされるけんですね。もう長引けば長引くほどこっちはもう不利で。
まあ、日本では分からんもん
ね。お疲れ様でした。あ、どうぞ。お座りください。お座りください。
もう聞いたかったことがあったんです。漁民の言うね、感じと、こうじゃなかろうかと思うことと、学者がね、意見とは合わなきゃない、うん、これが合わんことがよくあるんです、うん、こういう時どっちが取られるかって言われて、漁民の方は6番目取らしい。
なるほど。そうすると
学問が増しまってるんです。すぐに言わなきゃいけない。一日ごろの知恵者はやっけは死んできます。
という、幾度か海苔の危機を救ってきた経験から、 この海苔養殖の父である太田さんはですね、こういう結論を導き出していらっしゃるんですが、今回の海苔の不作の因果関係、原因ははっきりしていると。それは調整池の水なんだということですね。で、1年かけて調べるって言って、国は4月26日から有明海の総合調査を始めてるんですが、そんな暇はないんだというのが、太田さんの考え方で、すぐに対策を講じるべきだということですね。で、この汚れてしまった調整池の水を外に出さざるを得ないんですが、この調整池の水を出すときにもですね、やっぱりこの中の水を浄化して出すべきだということをおっしゃってるんですね。はい、なんか高い網を立ててですね、そこにこの中の水をパーッと吹きかけて、パーッとこう、まあ、雫のように落ちてくる。そうやって酸素と触れさせて、中に酸素を持たせるっていう方法もあるんだそうで、そういう何かしらの対策をしないと、この中の水を無防備に外へ出すことには、よく、それは反対であるということを、太田さんはおっしゃってましてですね、結果的にその調整池の水をどうするかっていうのが、水門を開ける開けないっていう問題はもちろんあるんですけれども、国が1年間かけて調査するって言ってても、私はその海苔の長い経験から、原因はここであるっていうことははっきりしてるんで、今すぐにでも対策を講じろと。調査するんじゃなくて対策を講じろというのが、太田先生の結論でした。
まあ、1年かけて調査しようというのは、太田先生にはすると問題の先送りに過ぎないと。
そういうことですね。
ということですね。ありがとうございました。